この杯が私の血による新しい契約で、私がパンとブドウジュをいただくときに、そのブドウジュ、そういうブドウというのはキリストの十字架にかかる、そこで私たちの贖いのために、罪のために流された罪のないキリストの神の御子の血潮です。その血に預かることにおいて、つまりそのキリストの血を信じることに、わがためて信じることにおいて、すでに私たちを新しくし、許し、清め、神の子とし、また新しい関係をそこに結んでくださるという、そういう契約なんです。私たちは日頃の生活の中で失敗をし、また本当にわがままをしですね、まあ、信じることにおいてですね、疲れ果てですね、本当に誘惑にあいですね、心を汚し、行いにおいてもですね、ただであるかもしれません、愚かなことをしてしまうかもしれません。だけれども契約はそこで破棄されない、すでに新たにイエス様を旅ごとに悔い改めてイエス様の十字架のその血潮に預かることにおいて、いつも贖われ清められ、新たにせられて、あなたは私の子だよとおっしゃってください。関係の中いつも導かれる。皆さん、毎月の第一水質の生産式は大切ですね。すごく大切です。あそこで、神様は私たちと共に、主の食卓に招いてくださる。私たち、招かれた私たちと共に、そこに霊的な意味によって、そこに主が立ってくださって、私たちと契約関係をあそこで新しくしてくださる。パンと葡萄酒に扱う度ごとに、私たちの環境を新たにしてくださる。許して清めて、新しい契約関係の中にもう一度この契約を更新して私たちを迎えてください、捉えてください。私たちもわだかまりをなくし、もう一度悔い改めて清めていただき、あがなっていただいて、神の恵みの中にもう一度しっかり立っていくことができる、ね、皆さん大切なんですね。生産主義が絶対に書くことができないことです。またもう一つは聖霊による契約ですよね。血と聖霊による契約なんです。イエス様における新契約の特徴は、もう開きませんけど、イエス様一緒に、あなた方もまたキリストによって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果約束された聖霊の承認をされた、この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証だと。イエス様を信じるとき、神様は聖霊を私たちのうちに与えて、私たちの癒しこの肉体のうちに神の御霊を使わして、私たちを清めて聖霊の御霊としてくださるんですね。でこの聖霊はいつも神が共にいますということの印であります。神がどんなに私たちを愛してくださるかということの印です。神の愛そのものをいただいて、そしてこの聖霊はやがて私たちが肉体を脱ぎ捨て、やがて神の国の栄光に預かるときに、栄華に預かる、神の国に入る、その保証なんだということですね。神様はこの血と御霊による契約をいつもいつも更新して、その契約の関係において神様は一度私たちを本当に約束しなかったと、神の恵みの約束に預かったものに対して、神様はご自分の真実誠実にかけて、神様はそれを守ってくださるんですね。皆さん、私が本当に自分のこと多少こう知らされておりますけども、こんないい加減のものがですね、今なおね、47年間なお神様の前に選ばれ、救われ、また召され、立てられて、紆余曲折がありますけど、なおこの奉仕に預からせていただいているのは、一人に私は本当に心から思います。神様と私 私の信仰契約の中において私ではない神様が真実私に対して尽くして来てくださったということを本当に思うんですよね。パウロは私が捕らえたと思ってないと。それはキリストイエスの私を捕らえてくださったからだと言っています。皆さんもそうじゃないでしょうか。今朝私たちがなおクリスチャンであるということは、信仰をいただいてその恵みの中に生かされているということは、お互い神様の真実が私の汚れや弱さや愚かさや偽善や偽り解放して、それを超えて神様の恵みと真実が私を支えるからじゃないでしょうかね。どうでしょうか。私はそう思う。エレミアの31章の、この2節にこういう言葉が出てまいります。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛をもってあなたを愛して。皆さん、限りなき愛というのはこれは永遠の愛です。とどまることがない、尽きることがない愛なんです。どんなことがあったとしても神様の愛はとどまることがない、尽きることがない。もうあかん、もうダメ、もうここまでということがない。私は限りなく愛を持ってあなたを愛して、それで私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。これ、イスラエル民族に対して直接的には言われた言葉でありますが、今日私たちに対して言われている言葉、1098、旧約の1098、エレミアの31章の3節ですね。皆さん、私たちは今日も、無条件契約、一方的な神様の愛と真実、その契約に預かり、私たちじゃない神の性質の中に我の信仰が今あるんだということを本当に恵みとともに確かめたいと思いますね。さあ、もう終わりに形だけと申しますから、おさらいをして17章に入って、そして終わりたいと思います。もう一度創世記の17章を開いてください。17章で神様がここでもう一度アブラムと契約を結んでくださったということを申し上げています。今16ページ17ページ創世記旧約聖書のページ開いてますね。16ページの一番頭に15章が出てまいります。これがアブラムと神様が最初に契約を結んでくださったところですね。アブラムに恐れてはならない。死ぬ子供は幻にあるアダムの門で、私はあなたの盾である。恐れてた、恐れてた。私は、私はあなたの盾だ。あなたを守るものである。あなたの手元が花が大きいと。時は夜になりました。神様はテントの中に、天幕の中に、このアブラムに幻のうちに主の言葉をかけて現れてきた、ね、そして外に出なさいと促された。アブラは天幕を出ます。そうしますと神様は手を仰いでごらんとおっしゃいます。アブラムが天幕を出て、砂漠の夜、もう満天の星です。皆さん、もう砂漠でね、星見るためにツアーがあるというそうですけどですね、行ってみたいなと思いますが、手が届くところに星がこう近く見える。地上の光は何もありませんから、澄み切った砂漠の夜、星が無数に広がります、ね、感動的ですね。神様するとおっしゃいます。あなたの子孫があのようになるとおっしゃいます。アブラハムはその時神様のことを信じたとありますね。これを神様は彼の義と認めてくださったという信仰義理の始まりになりますが、これが信仰でありますね。そして神様は神様を信じ、神の言葉を信じたこのアブラハムに対して2つの約束があります。あなたの子子孫孫が増えるということですね。もう一つは、あなたの子孫がこの地、神の地を永久の所有の地とするという子孫と土地に関するこの2つの約束をしている。そして神様はこの約束に基づく契約を結んでくださったということが9節以降に書いてある。これは当時結ばれていた、この当時、この 今からですね、アブラハムは紀元前2000年の人ですから、ダビデが1000年、その1000年昔、今から言えば4000年近い昔の話ですよ。でもその当時古代文明の中で契約っていうのもすでにあったんだ。でその契約っていうのは地の契約っていうんです。地の契約ってどういうことか言いますと、この後出てまいりますけども、